2024年8月7日水曜日、時刻は午前8時43分になるところです。さて、まあ、今日で終えようかなと思うんですけれども、まあ、明日が8月8日だから明日まで呼んだ方がいいかな。あのアリアドネからの意図ですね。で、詩を訳すまでこう呼んできましたけれども、まあずっと、ま、そのまま読むとのはもういいかなとちょっと思ってて、でパラパラとめくっていくうちに、この詩を訳すまでのこのタイトルのエッセイのですね、最後のところだけ読んでみようかなと思いますね。このようになってますね。ある時期、私にとっては一つの単語がフランス語であろうと日本語であろうと、一人の人間ほどのものを、いわば一つの人格を備えていた。そのような精神医学でいう例外状態の中で私は努力した。私はまず暗唱や筆記を行い、テープを聞くことで私の考えている深部構造に到達しようとした。原始的であるが、私の中の深部構造、深い部分の構造、私の中の深部構造、チョムスキーの言う脳の中にある言語を読み取る構造ということですね。人類の私の中の深部構造に詩を潜らせる方法である。時に何ヶ月か何年か待ったこともある。陶芸家が作品の焼き上がるのを窯の前で待つ気持ちであった。またカバフィスを訳する時には書斎を枯れ風に、バレリーの時にはまたそれ風に見立てられる程度に模様替えをしたりした。鶴見俊介氏は、君の翻訳は本当に演技的だねと言われた。私はまた完全に暗唱すると、言語の詩が私の意識を占領して翻訳が困難になることも味わった。若い時からそらんじていた海辺の墓地の場合である。少し怪しいぐらいで止めておかなければならないのである。翻訳は所詮偽物さという声もあるが、最初から偽物の色を訳者が感じていては翻訳にならない。遂行も無限にはできないことを知った。窯から出てきたばかりの陶磁器の持つ火の色が失せるのである。行儀よくなる代わりに、晩期、晩家、野蛮の晩に気配の気、晩家がなくなると言おうか。窯に入れる時に誤訳をしていると、これは本当に困った。また次第に私は言語の表層での遊びをも楽しむようになった。詩には無論言語遊びの面もある。現代ギリシャ詩の翻訳の際にも、私は時々正解のないクロスワードパズルをしている感覚になった。最適語を探す遊びである。最も適した語、最適語を探す遊びである。若きバルクでは絶対にやらなかったことだが、 詩人自身に遊びがある魅惑では様々な遊びをした。ナルシス談書では頭の中に原詩をバックグラウンドミュージックのように流しておいて言語をその上に置いていくような遊びをもした。そしてもう大きな詩を訳することはあるまい、私の一時期は終わった、ちょうど10年であったなと思って眠った。その翌日の未明に阪神・淡路大震災がやってきた。とこの詩を訳すまでは終わっておりますね。もうこの詩を訳すまではもう最後の方でして、目次からすると5の2番目ですね。でその後に訳詩の生理学、脳髄の中の空中遊園、バレリーのことですね。であと2つ続いて、最後の6がまた、あ、これは精神医学の方でしょうかね、まあ、そういうふうになってるんですけれども、まあ明日最後にするとしてどこを読むか。でもなんか中井先生のスタイルっていうのは、あれめんちょっとね、コンサル、まあ、コンサルはあの中井久夫衆さんは盛んにそういうことを言いましたけれども、なんかコンサル、知的労働の人には中井先生のやり方っていうのは一つあの模範になるというか参考になるというかになるんじゃないかなと思いますね。言語をこう全部入れて、でバックグラウンドをミュージックにしてというのもありますし、あと暗唱して、ね、筆記して暗唱してテープに入れて何度も聞いてと、なんかこう、まあ、ちょっと自分自身もやってることなので、またそこで共感しましたけれども、といったところで時刻が8時50分を過ぎたところです。以上です。